川村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都御池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都御池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、よろしくお願いします。
お願いします。
今年最後の放送になります。
そうですね、はい、もうあっという間でしたね。
あっという間でしたね。今年はね、先生もいろいろあって、
もう僕もいろい
ろ、お祝いもあって、
そうですね、ね、竹内さんもいろいろ、
まあいろいろありすぎて、その話してたらもう時間なくなってしまいますので、5時過ぎまでかかってしまうことになりますので、
かかりますね、
ちょっとコーナーに入っていきたいなと思いますが、はい、今年最後のテーマは、はい、笑う門には福来たる？
そうですね。
るっていうこの
ちょっと
あのクエスチョンマークがついてますけども。
そうですね。はい、まあ先ほど言ったんですけど、まあ2021年ですよね、うん。もうまあ終わりに近づいてまして、まああっという間やなという感じなんですけども、うん、まああのコロナウイルスのことね、やっぱありました。はい、あの暗いニュース、まあ気の晴れない日が多かったように記憶してます。うんね、まあ今日はあの今年最後の出演ですんで、はい、まあ笑う門には福来たるですね、うんうん、まあ。笑顔のエビデンスみたいなところでお話しさせていただいて、おーおーまあ2021年締めたいなと思って、はい。思ってます。竹内さん、ところであの毎日どうでしょう笑ってますでしょうか。
まあまあこれがね、はい、笑ってるんですよね。
そうなんですね。
なんですかね、このなんかこう状況的に追い込まれてる時でも、うん、ちょっともう笑っちゃおうかなみたいな、うんうんうん、ちょっと無理して笑ってる時もあるかもしれませんけど、うんはいはい、まあまあ毎日笑ってる方やと思います。う
ん、あいいですね、まあ、ぜひそんな話今日したいなと思っています、はいはいうんまあ最初に笑う回数とかですね、うん、笑うその時間の話っていうことから話したいと思うんですけども、まあ体感通りのことではあるんですけども、うん、人間ってその年を取るにつれて笑顔の回数とか時間が減るって言われてるんですね。
なんか辛いなその話。
そうなんです。でまあ実際にじゃあ1日平均で大人って何回ぐらい、うん、大人ってまあ20歳以上の方なんですけど、何回ぐらい笑うと思いますか。
どうやろう。今1日ね、
はい、
今日でももう 2,30 回笑ってると思うから、
多い方だと思いますね。
あ、多いんですか。
多いと思います。それは、はい。まあ、笑顔の研究されてる方々ってもちろんいまして、うん、実はその小学生ぐらいまでっていうのは1日もう300回とか400回ぐらい笑うって言われてる
そんなに笑ってるんですか。
笑ってるんですよ実は。
楽しいはずや。そら
楽しいんですよ、うん、で、まあ、20代になると、うん、その報告では20回まで減ってまして、
えらい、
めちゃくちゃ減ってるんです。
激減ですね。
激減なんです、うん、で70代になるとですね、2回まで減る、
うん、2回。
そうなんですよ。平均なんですけどね。
ちょっと皆さんもう笑っちゃう結果ですね。
そうなんです、うん、でまあ他の研究ではその笑いの本拠地の大阪府の調査なんですけども、うん、まあ、その40代の男性の5人に1人がもう週に1回も笑わないっていうな、
こう
衝撃的な、衝撃的なって言います。嘘っていう感じなんですけど、
しかもお笑いの本拠地大阪
で。そうなんです、はい。ちょっと週に1回も笑わないというのはちょっと僕も想像はしがたいんですけども、うんうん、でまあこのラジオでこう喋るために、はい、まあ、数日間ちょっと自分が笑った回数数えてみたんですね。
真面目ですね。
そうなんです。実際自分どうかなと思って、うん、数えてみたんですけども、100回には間違いなく届いてなくてですね、さっき言ってたその20歳の方の20回、うん、20回にも届いてない日も実はありました。
あ、そうですか。
そうなんですよ。なので一度そのまあゲーム感覚でですね、まあ特に年末とか時間あるかと思うんで、ゲーム感覚でその笑う回数数えてみるみたいなのはね、ええ、面白いんじゃないかなと思いますね。
もうだから笑う数を数えようと思って笑えなくなるみたいな、
ね、うん、そうですね。
必死で数えててっていう、はい、まあでも、はい、医療の場面でもね、はい、笑うことの影響っていうのは、はい、意識されてることなんですよね。
そうですね、うん、まあ、これこれもデータになるんですけど、2017年に実施されたそのドクターの意識調査ですね、うん、まあ、大体 85% ぐらいの医師っていうのがその笑いにはまあ病気をこうの病気のリスク軽減ですよね、うん、まあ、そういった効果とか健康増進効果あるだろうってまあ回答してたりとかですね、うん、聞く、うん、でまた日常診療でその笑いとかユーモアみたいなことを意識してるかっていう質問に対しては、うん、まあ、60% の医師が意識してるって回答してるんですね。で、まあ、逆に言うと 40% の方は意識せずにはされてるってことでもあるんですけども、まあ、僕自身はその普段の診療とかカウンセリングに際してはそこはまあ意識もしてますし、特にまあ僕だけではなくて、うん、まあ、うちのスタッフですね、まあ、特にこのあたりはうるさく 口うるさく伝えてます、うん。まあ、そもそもその患者さんってですね、不安とか悲しみとか痛みとかですね、うん、まあ、何かしらそのネガティブなストレスを抱えて受診されますんで、うん、まあ、その要は病気に対する治療法をお渡しするだけじゃなくてですね、うん、まあ、そのプラス何かこうお力になれるところがあるんじゃないかな、まあ、人間としての僕がお力になれるところがあるんじゃないかなというふうに考えてまして、
はい、
まあ、あの受診した後ですね、うん、そのご本人様がそのいかにいい時間を過ごしていただくかということはまあちょっと意識してますね、うん、まあ、あの笑いって人生の潤滑油みたいなもんと思ってるんですけども、うんうん、まあ、それはその健康な人であってもその病と戦っておられる人であってもそれみんな同じだと思いますんで、うん、まあ、そんな話は患者さんにいつもあのさせてもらってます、うん、でただあの死に直面した時とかですね、自分が辛い状況の時にその笑顔でいるっていうのはまあ相当まあ、難しくはあるんですけれども、
それは、うん、なかなか難しいけど、うん、まあでもそうやね、笑っときたいなとは思いますよね、
う
ん、
そうですね、さっきおっしゃってた逆境こそ笑うみたいなところですね、うんうん、
でその笑うことの効果なんですけど、
はい、
その具体的に
何
かあるんですか？
そうですね、まあ、あのいわゆる強いエビデンスっていう意味で言うと、まあ、存在しないっていうのが事実ではあるんですけれども、ただそのストレスホルモンの減少効果であったりとか、まあ、自律神経を調整させたりとか、うん、あとはまあ免疫細胞の一種のナチュラルキラー細胞っていうのがありまして、その数を上昇するといったことまで、まあ、実にまあ様々な効果がまあ臨床研究において報告はされてるんですよね、うん、まあ、例えば笑うことでそのストレスホルモンであるコルチゾールっていうのがまあ減少してですね、
はい、
生活習慣病のまあ罹患率を下げるといったデータであるとか、うん、まあ、あの大阪国際がんセンターもその笑いがですね、がんの患者さんの免疫力を上昇させて、うん、まあ、治療に伴うその緊張とか疲労とかですね、苦痛っていったようなそのストレス関連の指標を下げたっていった報告も出してますんで、うん、まあ、笑いっていうのはその疾患を予防する効果と同時にですね、まあ、現在行っている治療をこう後押しするために、まあ、僕らが普段からできることなんじゃないかなというふうには改めて感じてます。
そうかそうか、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、あのこれ、まあ、これって医学ではなくてちょっとこう哲学みたいなところも絡んでくるんですけれども、うん、まあ、さっきあの竹内さんおっしゃってた通りで、まあ、自分自身その幸せだから笑ってるっていう感覚ではあまりなくてですね、
はい、
辛い時こそ逆に根性でも笑ったろうというような感じでやってまして、うん、まあ、それが最終的には自分とか、まあ、周りの人を幸せにするっていう確信を持って行動してるんですよね、うん、なんでそのあたりの思いというか考え方っていうのは、まあ、うちのスタッフだけじゃなくて、まあ、病気とまあ戦っておられる患者様含めてお伝えしてるところですね。
なんかあのこの間 M1 グランプリを見てて、
うん、はい、
たくさん笑って、
うん、
もうお腹よじれるぐらい笑ってアースキーしたって感じたんですよね、
はいはいはい、
だから、
うん、効果って絶対あると思うんです ね、
間違いなく腹筋は鍛えられるという感じはしますけど
す、ね、
本当に来年もね、たくさん笑って、
はい、そうですね、
いい一年にしたいなというふうに思いますけれども、はい、村西先生も1年間ね、はい、お世話になりました、ありがとうございます。
こちらこそです、本当に、うん、あのありがとうございました。あの前回の放送の時に言われて気づいたんですけど、実はこのコーナー始めさせていただいて、はい、もう去年1月からスタートなんで、うん、まあ、ちょうど1年だなと思いまして、あ、はい、あのここ向かってくる間途中歩きながらちょっとこう感慨深かったんですけども、まあ、ラジオであのいろんなお話させていただいて、まあ、とにかくありがたい1年であ
ったなと、うん、本当にもういろんなこと教えてもらって、
まあ、あの竹内さん含めまして皆さんにあの感謝を申し上げて、はい、あの笑顔で今年ね締めたいと思ってます。本当にありがとうございました、またあの来年もいろいろとその健康関連のお話ですね、あのさせていただいて、あの難しいことを噛み砕いて皆さんにお伝えできればと思いますので、またよろしくお願いいたします。
なんかもうコーナーが閉まってしまいそうなんですけど、
そうですね、
ま
あ、今年ですからね、今年は一旦締めて、
いや、はい、でも先生まだあの食材聞いてないんです。
あ、そうですね、
食材を教えてもらうことにはもうこのコーナー締められへんので、今年最後の紹介していただく食材は何でしょうか？
はいはい、はちみつです。
はちみつ、
はい、
いかにも良さそう、
良さそうですよね、うん、まあ本当実際にいいんですけども、うん、まあ、今年最後のテーマ笑顔っていうことで、まあ、ちょっとこう甘い食材を選んでみました。
はい、
まあ、蜂蜜ってそもそも何なのかっていうと、その蜂がこうせっせと働いてですね、うん、集めてきてその蜜蜂全体を、まあ、その継続していく、あるいはその彼らの子供の餌として利用してですね、うん、まあ、巣をこう継続させることを目的に集めたもんなんで、まあ、そう考えると非常にありがたいものですよね。
そうですよね。
で彼ら あのパワーが入ってるんで、うん、まあ、下手なその市販薬とかですね、抗生剤とかっていうものよりも、うん、蜂蜜の方が実は効果が高いといったような報告も、まあ、やったりはしますんで、まあ、この寒い時期ですね、ぜひあの体調崩されないように、まあ、僕自身もやってますけれども、生姜を入れた蜂蜜とかですね、うん、まあ、ミルクに蜂蜜入れていただいて、結構体温まりますんで、はい、ぜひあの体調崩さずに笑顔であの年末を過ごしいただきたいなというふうに思っています。
あ、なんか蜂蜜食べたくっていうか飲みたくっていうかなってきたな。
あのぜひ予防という意味では、あの、まあ、もちろんあのカロリーとかね、その辺はもちろん気をつけていただいて、あとはまあ添加物とかも気をつけていただいて、うん、あの予防という意味では非常にいいかなと、崩さないためにですね、うんうんうんうん、はい、思っています。
生姜蜂蜜ミルク蜂蜜、はい、いいですね。
はい、
はいはい、ぜひ皆さん蜂蜜を取って健康にこの年末年始過ごしていただきたいなというふうに思います。はい、村西先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の話を聞いてみて気になったこととか何かご相談ございましたら、一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 御池ビル8階になります。山屋さんの西隣ですね。お問い合わせは 075-252-5252 075-252-5252。 これはですね、075ニコニコニコ
そうなん
です。実は
そうなんですよ。
なんでこれ1年前から言うとかへんかったやろ。
そうなんです。
ニコニコニコでやったらものすごい覚えやすいですやん。
そうなんです、めちゃくちゃ覚えやすいんです。
せやのに、はい、こう京都式の切り方252-5252やったら、
そうですね、
つながりがあんまり感じられへんかったんですけど、はい、
そうですね、
もう075ニコニコニコで、
はい、そう
ですね、覚えていただければと思います。
はい、はい、
年末年始はですね、12月29日水曜日から1月4日火曜日まではお休みということですので、まあ、そのお正月休み終わってから、
そうですね、
ぜひ、お出かけいただきたいというふうに思います。はい、そして、村西先生へのご質問、健康について聞いてみたいことがあるという方はですね、ぜひ番組までメールを送ってください。宛先は、sara@kbs.kyoto、sara@kbs.kyoto です。件名のところにね、ドクター村西って入れていただくと助かります。以上、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
でした。閉まりました。閉
まりましたね、はい。
ドクター村西の健康ライフミーティング。次回は1月11日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために。京都市役所前駅徒歩1分。京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。